ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は大江京子です。今回は地域政策学部教授佐藤秀人先生です。佐藤先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはご経歴を簡単に教えてください。
私は転勤族の息子として京都で生まれました。その後は大阪、東京、千葉と移り住みまして、現在は家族とともに房総半島の中心部に位置する千葉県市原市に居住しています。研究所の助手や他大学の専任教員などを経て、高崎経済大学には2014年から奉職をしております。早いもので今年で10年目を迎えました。高崎の好きなところなんですけれども、緑の囲まれた豊かな自然環境と穏やかな気候が大好きです。ただ、たまに吹く空風は大変ですけどね。
そうですね、
はい。私は気分転換を兼ねまして、大学から高崎駅までの道のりを50分かけて歩くことがあるのですが、烏川のほとりの青々とした草木や長野関用水の遊歩道に植えられた桜並木などを眺めておりますと、心身ともに健やかな気持ちになりますね。
50分かけて歩いてらっしゃるんですね。
そうですね、ウォーキングにしては非常にちょうどいい距離で、おかげさまで体重も全然増えることなく、体力増進に励んでいます。ありがとうございます。
群馬の人はみんな車に乗ってあんまり歩かないので、びっくりするんじゃないですか。
いいところたくさんありますので、車だとすごく流れてしまうと思うので、ぜひ歩いていろいろなものを眺めていただきたいなと思いますね。
はい。さあ、それではですね、先生の専門分野が都市地理学ということなんですけれど、どんな分野か、そしてどんな授業を担当しているか教えてください。
はい。私が担当している授業は、主に都市地理学と現代の都市問題です。地理学と言いますと、とかく地形や気候を思い浮かべる方が多いと思いますが、私が専門分野であります、都市地理学は、人、物、金、情報がなぜ特定の場所に集まるのか、その理由を突き止めながら、都市内部の構造を理解したり、都市と都市との関係性を理解したりする学問です。皆さんは都市にどのようなイメージをお持ちでしょうか。大江さん、いかがですか。
私は人口が多くて、洗練されていて、建物がいっぱいあるってイメージですね。
はい、ありがとうございます。はい、確かに東京をはじめとする人が多く集まる場所というのは、活気に満ち溢れていたり、あるいは情報発信地であったり、洗練されていておしゃれな土地であったりします。ただその一方で、人が多くてゴミゴミしている。水も空気も汚れていて、治安も悪い、そんなイメージを持つ方も少なくないと思います。都市地理学とは、正と負のイメージを含んだ多様な都市を対象として、なぜ人々がある特定の場所に集い、都市を形成して政治経済文化などの活動を行っているのか、都市と都市との間を絶え間なく移動する人、物、金、情報がどのように流れているのか、客観的なデータから分析する学問です。
都市というと東京だけではなくて、高崎などの都市も含まれるんですか。
そうですね、東京のような大都市だけではなく、地方都市なんかも非常に興味関心を持って研究をしています。
そして先ほどのお話にもありましたが、都市地理学って文系の学問なんですね。
そうですね、地理学というのは大きく2つに分かれていまして、自然地理学と人文地理学というふうに分かれます。で、自然地理学というのは、先ほど申し上げましたような地形ですとか気候などを研究する学問なんですけれども、人文地理学というのは、その、地形やあるいは気候のもと、どういう自然環境の中で人々が生活をしているのか、自然と人々の、生き様をこう理解する、そういうような学問ですね。
文系も理系も両方あるっていう。
そうですね、だからまさに文理融合の学問と言っても過言ではないと思います。
さあ、それでは先生は都市地理学で今どんな研究をしているんでしょうか。
はい、現在私が取り組んでいる課題は2つございます。1つは、人口減少社会に向けたまちづくりです。4人に1人が65歳以上の高齢者である日本では、 住宅地の統廃合が進んでいます。商業施設や病院、最寄り駅など日常生活に必要不可欠な施設から遠く離れた住宅地は、足腰の弱ったお年寄りに快適で豊かな住環境を提供できるでしょうか。コロナ禍以降、人手不足などからバスや電車の減便が目立っています。車を一人 で運転できるうちは良いのですが、運転できなくなった時にこのような住宅地は住み手を失って選別、淘汰される可能性が高くなります。人口減少社会においては、誰もが歩いて暮らせるよりコンパクトな街づくりが求められるような気がいたします。二つ目の研究でございますが、大規模災害に備えた安全な、都市の構築でございます。最近全国各地で地震が頻発していますが、2011年3月11日に発生した東日本大震災では、震源地から500キロ以上離れた東京の都心にも大きな被害をもたらしました。とりわけバスや鉄道などの公共交通機関が不通となり、帰宅の足を失った通勤通学者が帰宅困難者になったことは記憶に新しいところです。大規模災害への備えを考えると、東京に集中しすぎたオフィスなどの業務機能を高崎などの地方に再配置させることは、災害リスクを分散化させたり、企業や組織の事業継続を考えたりする上で有効であると思います。自然災害が比較的少ないとされる高崎市が業務機能の受け皿として果たす役割は決して小さくはないと思います。
大規模な地震が起こった時に都市機能が止まってしまうとか、そういうことを考えると、地方都市にいろいろ移すとか移住するっていうのは有効なことですね。
そうですね。やっぱ東京に人、物、金、情報を一箇所に集中させてしまって、万が一そこが被災してしまうと、多分東京だけではなくて日本全体に大きな影響を及ぼすと思うんですね。ですから、あらかじめ東京以外の地方に重要な機能を、まあ、その一部でも構いませんので、再配置しておくと、災害の被害というのが軽減されると思います。
さあ、そして先生はゼミも担当されていますが、ゼミではどんなことをするんでしょうか。
はい、私たちの研究室では様々な都市問題を解決するための方策や対策を考えています。発表や議論を通じて問題発見能力や問題解決能力、プレゼンテーション能力の素養を高めることが、この研究室の目的です。また議論の中から生まれてくるアイデアや考え方、知識などを研究室の中だけで共有するのではなく、地域社会に還元してこそ意義あるものになります。大学で毎年秋に開催されている三つ扇祭では、研究室対抗のプレゼンテーション大会に参加をして日々の研究成果を発表しています。昨年度はタカチャリを題材としたコミュニティサイクルのあり方を考える研究に取り組み、見事優勝することができました。
お、優勝すごいですね。
ありがとうございました。これは学生さんの頑張りですね。
はい、タカチャリのどんなことを研究したんですか。
はい、タカチャリ、皆さんお使いになられている方もいらっしゃると思うんですが、意外に利用してする範囲から離れた場所に乗り捨てをしてしまったり、使ったりということがあるんですけれども、それを回収する皆様方がすごく苦労されてるんですね。で、そういうようなそのコミュニティサイクルの問題点なんかを全国各地、調査をしまして、そしてタカチャリが今後どういうふうな、運営をしていけばいいのかというのを議論した次第です。
先生は学生に期待することなどはありますか。
はい、大学生ともなれば自分でできることは自分で成し遂げていかなければならないと思います。自主自立の精神をこの大学4年間でいかに育むことができるのか、これは大変重要なことだと考えています。私たちの研究室では3年生の夏休みに海外視察を実施しています。昨年度はコロナ禍で中断していた視察を3年ぶりに再開して、台湾の台北市を訪れました。この海外視察は私が大学から旗を持ってゼミ生をご案内するような単なる海外旅行ではなく、現地集合、現地解散で行います。2年生の時にゼミ生同士でどこに行きたいのか、どのような旅程で何を調べてくるのか、海外視察のすべてを立案してもらいます。 パスポートの申請から航空券、ホテルの予約まで、すべて自分たちで行う必要があります。ほとんどのゼミ生が海外初体験であり、視察前は、私は英語はできません。自分は海外に行く勇気がありませんなどと、かなりおじけづくゼミ生もおりましたが、実際に蓋を開けてみますと、誰一人落語することなく、涼しい顔をして現地に落ち合うことができました。独力で海外に行くという大変小さな体験ではありますが、彼らにとっては良い刺激になり、成し遂げたという自信につながったのではないかと思います。普段私たちは日本のことを日本の中からしか判断することはできません。しかし日本の外から日本のことを見てみると、いろんな気づきがあると思います。日本の良さ、逆に悪さを理解するには、ほんの小さな勇気を持って海外に出かけることが大切です。自分の足で現地に赴き、自分の目で現実を確かめ、自分の口と耳で他者と対話をする。このようなフィールドワークが地理学に欠かすことができません。いろいろな土地に出かけて、その土地の様子をつぶさに観察する目を養えば、普段何気なく暮らしている都市の中に、今まで気づかなかった問題や課題が必ず見つかると思います。
今回は先生の専門分野である都市地理学や、現在取り組んでいる研究、そしてゼミ活動についてもお話を伺いました。次回は先生が力を入れて取り組んでいる人口減少社会に向けたまちづくりについてたっぷりお話を伺います。ラジオゼミナール。今回は都市地理学、現代の都市問題などを研究されている地域政策学部教授、佐藤秀人先生でした。来週もどうぞお聞きください。佐藤先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。